男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうも、岩崎です。
寝ながら涙をよく流します。池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。
はい。
いや、学校でドラマの話をしていたのはいつだっけ。そんなあなたの代わりに発掘。見てない人はなんだか気になる、見てる人ならなるほどと気になるテレビドラマ語りです。ということで、まあ、テレビドラマ限らずね、配信ドラマやらないやらいろいろと紹介しておりますけれども、
はい、
今回、まあ、2020年1月期のドラマですね。冬冬季のドラマが、いくつか始まってきましたので、その中からね、好きなもの、印象に残ったものを語っていきたいなと思ってますけど、
はい。
まあ、今週、いくつか、すでに、放送が始まっていて、結構ね、先週の収録放送で、紹介したものは録画して一通り見てはいるんですが。
はい。いやー、面白かったね、世代ウォーズね。
マジですか。
いや、もう俺さ、
だからさ、
池田がね、前回の放送を聞いていただければわかるんですけれども、うん、世代ウォーズタイトルとね、テーマは、なかなかその、うん、SF チックな要素を用いながらと思って監督の名前を聞いて、まさかっていうリアクションを取っちゃったんですけど。ま
あ、戦隊もののね、坂本浩一監督。
はい。いや、本当にそのね、なんて言うんでしょうか、本当に、悪い予感が、びっちり当たるっていう。
そうだったんですね。
ね、なんか、まあ、主演の山田さんは結構、いい感じだったんですよ、割りかし。
地味でね、内気な感じのね、そうそうそう、平凡な男性みたいなのも演じてね。
全員なんか、もうなんか、コスプレショーみたいな感じ。
そう、いやもう意図的ですよね、あそこまでこうやってるっていう感じは。そうそうそう、
だからなんか、難しいなと思って、人生。
人生を考えちゃった。僕一番やっぱりダメなのは、大友康平の総理大臣、
ね。もういいよいいよ。もうあんま長く喋らなくていいよ。俺多分ね、2回目は見ますよ。2回目見ますけど。
あ、見るんだ。
だけど、おすすめはね、しないです。あとね、来世ではちゃんとします。はい、見ました見てない。
来世ではちゃんとしますって何でしたっけ、は
い、内田理央さんが主演の、セフレが5人いる女性。してないです。してないですけど、一応見ました。
してないんかい。
はい。これね、でもね、これ、切りそうな話なんですけど、結構ね、面白いですよ。なんでかっていうと、こんなにセフレとセックスっていう、しかも、内田理央とか、大田里奈みたいなクラスの人たちが、バンバン言う。で、まあ、シーンそのものはないんですけど、あーみたいなシーンは、ちゃんと出てくるんですよ。
うん、うん、うん。
だから、こんな、なんかバカバカしいんだけど、でも、なんか、僕らってほら、性について、なんか、ちょうどいいところと、整えるみたいな感覚で普段物事とか整理してんだけど、でも、こういう風なのが逆にリアリティあるかなみたいな感じもあって、なんか、内田理央が、なんか、バタ臭い、なんか、間抜け面に見える感じとかすごくいいんで、一度ちょっと見てもらえると、なんか、変な感じはあると思うんですけど、なんか、逆ベクトルから見るとね、結構面白いかな、というふうに思います。
逆ベクトルから。
そう、なんか、エロをね、頑張ってやってんでしょみたいな見方じゃなくて、もう全然普通じゃん、みたいな感覚で見たら、意外と見れるかな、とかね、ちょっと思ったりもしましたけど。
なるほど。
あとね、ランチ合コン探偵ね。恋とグルメと謎解きと。
すいません、紹介してないやつを紹介するのやめてください
。これは見ません。はい。もう見て、もうね。あとね、3分で見たら、パパパパって見てみましたよね。
さあ、なんか、あれじゃないですか、はい。こういうドラマを見るの絞ろうつって先週紹介して、ピックアップしたのに、その外からどんどん入れていくともう切りなくなっちゃうんで。
結構ね、うん、結構、あとハイポジとかも面白かったですよ。さあ、まあそんな中、
はい、
一応ね、
あと僕、絶対レードっていう、
逆のこれはあげられないですね。
いや、あ、はい、げました、あげました。
あげた。
先週紹介してます。
あ、そう、はい。もう見ないって言ってたけどね。
そう、月9のドラマで一応見てみたんですけど、うんうん、なんか設定、なんか未犯捜査みたいなものの設定を受け入れてしまうと、うん、 や普通の刑事ドラマっていうか、普通のなんか、あの、謎解きでもないし、
うん、
なんか結構平平凡凡としたドラマに見えてしまって、なんか、あの、ピンとこなかったですね。なんか、すごい人気あるシリーズだったらしいじゃないですか。池田さんも全シリーズを見てますよね、確かね。
まあまあ、一応見たけど、別に人気があるから見せたわけじゃなくて、
うん。
まあ、やる気があるんだろうな、フジテレビっていう、そういう気持ちで見てましたけど。
もともと原作があるんですもんね、確かに。
原作もあって、で、もともとは、その、女性が主人公のドラマだったんですよね。
上戸彩さんでしたっけ？
そうそうそう。で、それが、まあ、失踪したみたいな話で、まあ、みたいな、なんかそういうことで、あの、でもまあ、あのね、設定も、あの、アメリカのドラマとかを利用してるようなところもあったりもするので、フラッグシップどこまでやるかみたいな気持ちもありましたけど、まあまあ、いいでしょう。
僕はいろいろとハテナマークとか、とか思ってるところでも見ようかなと思ってたんですけど、うん、エンディング近くで霜降り明星粗品さんがすごい真顔で演じてるのを見て、わっと思って、あの、録画を消しました。
まあいいと思いますけどね。
あと、アニメで言うと、はい、映像系には手を出すのが素晴らしかったですね。見ました？
見ました。
なんか、30分の中にいろいろその映像的な遊びを網羅しつつ、原作僕読んでいて結構好きな漫画なので、うん、その世界観が見事に声優も含めて表現されていて、あと、オープニングとエンディングの、なんていうんですかね、こう枠線がわーって揺らいでいく、それが音楽に合わせていくところがものすごく気持ちが上がってすごく良かったですね。
なんかいろいろ考えさせられちゃったな、なんか僕は。
うん。
面白かった、最高みたいな感覚というよりかは、
はい。
いろいろなんか悩んだりしましたね。たまたまなんかね、うん、未来少年コナンを見たりとか、
はい。
別なとこで、宇宙戦艦ヤマトの解説を人から聞いたりだとかね、そういう状況がなんか重なり合ったりしてて、
はぁ。
なんかね、いろんなことをちょっと考えさせられましたね。
うん、うん、うん。
まあまあまあまあ、まあこれは、もうちょっと見てみたい感じですかね。
うん。
ね、じゃちょっとバッと言っていいですか？僕もなんか夏なぐっていう5分番組があったんですけど、アニメね。
はいはい。
なんかね、これ、まあ、一応、熊本地震以降連絡が取れなくなった熊本に入所を探すために東京から熊本にやってきた主人公なんですけど、これね、うん、なんか熊本のスタッフで結構作ってるらしくて、まあ、脚本家とかも監督もそうなんですけど、うん、橋本愛さんって熊本の人なんですか？
あ、そうそうそう。雪貞勲監督が、熊本で撮った、その、震災後の映画とかでも、確か主演でやってらっしゃった気がしますね。
彼女が主役なんですよ。声入れていて。で、5分なんですけど、なんかね、5分の中に、こう、なんていうかな、すごく軽やかな感じで、まあ、これからちょっとそういう熊本の話も出てくると思うんですけど、なかなか PR っぽい要素というよりかは、なんかさらっと5分見れる感じで、気持ちがいい作品になってましたね。あと、マギアレコードは、ちょっとなんかよくわかんない感じになってますが。
わかんないですね。はい、今のところまだ、ひどいシーンもそんなにないし。
うん。で、バビロンは、これまた正解する角っぽいムードが漂ってますけども。
さあ、皆さん。そうなんですね、あの感じ。なんか世界を巻き込む感じ。
ね、まあ、ほら、だから、大展開していくんだけど、なんかね、期待するところはちょっと違ったりもする。なかなか難しいところではありますけどね。
なんか今、日本ならではというか、それぞれの、その身近なところの話で集約してたからこそなんか、その一人一人殺されていくとかっていう、みたいなところがあったけど、アメリカの話になっちゃったみたいなところになると、ちょっと引くとこありますね。
そこら辺の、まあ。ちょっとね、気楽になるところもありますけどね、なんかね。
うんうんうんうん、
で、あとね、ちょっと見てない、また語ってないやつ、ちょっとバッと名前だけね、小田シナモン信長を見まして、はい、結構面白かったですよ。
さあ、あと、クワで紹介してないやつ、
ドラゴンズもね、面白かったですね。小田シナモン信長ってちなみに、小田信長がシナモンっていうね、柴犬に転生するって話なんですけど、くだらなくて面白い、ね。
なんでそういう、なんかよくわかんないやつを今日ちょっと見るんですか？
ね、いや、たまたま見せた。あと、空挺ドラゴンズは普通に見れるかなと思いますけど、はい、なんかこういうの見るとね、うん、本当になんかね、さっきのね、映像系じゃないですけど、う
ん、はいはい、
なんかマクロスとか、まあ、ヤマトとか、うん、なんかガンダムとか、まあ、ジブリ系だとか、 なんか映像表現とかアニメ表現って進歩してるのかなってことをちょっとね、いろいろ複雑に悩んでしまったりもしますね。
ちょっと僕原作好きなので、ポリズンピクチャーズでしたっけ？
はいはい。
あの、こう、人形の国とか今までの、シドニア戦記だっけ、あそこら辺の、ああいう、なんて言うんでしょうね、こう、ブロックを積み重ねたような感じのデザインがそんなに好きじゃないんですよね。だから、ちょっと、世界観的には、漫画の、まあ、一種、ナウシカ的なところのルーツの流れを感じる、あれを描写してるのはいいんですけど、ちょっと、あまりに、こう、生き物、竜、オロチでしたっけ、あれのキャラクター造形とかも、ちょっとなんかマシンっぽく見えちゃうなっていうのが、ちょっと残念な感じです。
無機質な感じというかね。まあそう、だからね、手書きじゃないとかね、3D アニメをどう評価するかっていうのもありますけど、まあ船物としては僕はいいかなと思いますね。なんか。
ああ、なるほどね。
群像劇みたいなのができたりとかするので、だこういうのって本当はゆっくりやってもらいたい系ですけどね。本当に。余計な話とかいっぱいやってほしい系ですけどね。
そうですね。まああれは、あれ枠としてウルトラでしたっけ？
そうだったと思います。はい。
だからまあ世界的にね出していきたい作品だと思うので、
そうだね、ちょっと
どう展開していくかってちょっと興味深いですね。
さあ余談はもうさておいていきましょうか。
あ、もうそんなもんでいきますか。
はい。なんかあります？一応僕はどこから見ましたけど、僕はどこから、はいはいはい、めちゃくちゃ変なドラマだった。
変なドラマでしたね。
うん、あ、もうご覧になりましたか？変なドラマでしたね。はい
はい、これスタートが。
うん。なんか僕は結構中島さんに偏見持ってなくて、デートとか割と好きなドラマも出てらっしゃるんで。
まあ、ジャニーズの中ではってことですよね。
そうそうそう、そう、はい。だから、ただなんかどっちに向かっていくのか全然わかんないから、僕は結構面白いなと思ってたんです。なんか変なドラマだなと思って。うんうん
うん、僕もいいなと思って。
そう。だけどなんかこういうのってやっぱ謎が解けちゃうとつまらないんだなっていうのがあって、なんか彼がなんか特殊能力あるんだみたいななんか感じにちょっと描かれて、で、まあ、多分そういうことなんだよね。まあ、ね、そう。で、
あと。他人のその、思考が。
そうそうそう、コピーできるという。
はい、
うん。で、最後に、平成ジャンプが流れるじゃないですか。
ああ、そこのエンディングテーマ気をつけてなかった。
で、俺そこでさ、ものすごくほっとして、ああ、つまんないって思っちゃうっていうな。うん、申し訳ないんだけど、ね、だから、なんか難しいんだよね、これ、アイドル、ドラマとかさ、ジャニーズドラマって思っちゃうと、うん、途端になんか、その、意味が、なんか、バカバカしくなってきちゃうっていうか、なんか、なんで俺がそう思っちゃうのか、すごくなんか、不真面目だなと思うんですけど。
講座ありますよね。まあ、ジャニーズでもその嵐の曲とか、すごく今までのそのドラマとかのエンディングテーマで良かったのとか、流星の絆とかね、めちゃくちゃ良かったりしたのもあったりとか、スマップとかはそれこそ良かったけど、平成ジャンプとか、その最近のジャニーズで、ちょっと王子様要素がある曲とかが流れてくると、一般的なドラマファンはちょっと引いちゃうかもしれないですね。
まあ、それもあるんだけど、なんか種明かしみたいな感じがしちゃうんだよね、なんか。こういう。
種明かし？
つまり、ドラマの中身っていうか、この人が主演っていう、うん、なんていうんですかね。なんか説明しづらいんですけど、だから木村拓哉が主演のドラマですっていうこととに近いっていうか。
うんうん。
なんか、ひどいことされないじゃないですか、多分。
うん、うん。
あと、わかりやすいきっと芝居もするだろうし。なんか全部説明がついちゃうんだよね。なんかわかんないけど。
なるほど。
それを裏切れるほどの、だから、最後の主題歌をぶっ壊せるぐらいのなんか演技とかができるのかなとか思っちゃったりとかして、その、うんうんうん、彼以外の制作人たちも、なんかめちゃくちゃでも豪華じゃん。なんか出てくる人は。全員知ってるみたいな。
山宮さん、上白石萌歌さん、弟拓磨さん、すごいですね。
そうそうそう。うん、
だから。ひょっとして映画みたい。
不思議な感覚なんで、もう2回目見て、なんか、ちょっと可能性を、単なるこの、なんか、最高メトラドラマみたいにならなきゃいいなとちょっと思ったりはしてますけどね。
うん、楽しみ。はい、
さあ、じゃあ行きましょう、本編。
はいはい。今回、語っていきたいのは、小滝兄弟と四苦八苦でございます、はい。金曜日の24時12分からスタートしているドラマで、ね、2020年1月期のドラマでは最注目と言っていたドラマでございます。
はい。
まあ、リアルタイムで見られました。
ほぼ、ほぼそうですね。はい。
ほぼほぼリアルタイムで。なんか最初の10分ぐらい、うん、なんか不思議な空気が流れませんでした。あれこれ始まってのドラマみたいな感じしませんでした、なんていうか。
ああ、そう。まあまあ僕は全然、全然、そうかなと思ってましたけど。
なんか結構最近のドラマの作り方とか映画の作り方そうなんですけど、うん、最近だけではないのかな。オープニングで結構こう、ハードな展開をして、一気にお客さんを引きつけて、そこから展開していくっていうパターンが結構多いんですよ。あとは、ま、全体的なその、この世界観をどういうものかっていうものを説明するようなものっていうのを最初に入れてきて、こう、なんて言うんだろうな。まあ、すぐにね、いろんなネットコンテンツ含めて、幅広く選択肢がある中で、一気にこう、引き込まなきゃいけないっていう意識のもとにやるパターンが結構増えてるような気はしてるんですけど、うん、それで考えると、なんかね、古田さん演じる おじさんがこうずっと喫茶店で、なんか、ね、女の子の様子をずっと見てるみたいな、ぼーっと見せるみたいな。うん、で、家帰ってもぼーっとなんかいろいろと日記みたいなの書いてるみたいなの感じっていうのは、かなり僕にとっては新鮮で。
ああ、そうなんだ。
すごい、なんか、違和感があると同時に、なんか、こういうドラマの感じは、すごい期待を持たせるなって感じを思ったんですけど、どうでした、うん、始まりというか。いや、一番最初は、
うん。うん。吉根京子が美人だなと思ったね。
なるほど。
なんか、街がどこなのかが、ちょっとわかんないんだよね。なんか、西なのか東なのか、もしくは、なんか、もうちょっと、こう、南というか、品川と、北品川とか、なんかそういう感じなのかな。
でも、駅が、こう、開けている、ちょっと都会的な要素もありつつ、うん、もうそんなに人通りが激しくない感じがしていて、
そう、ね。
それで言う
と。大森とかかな、なんかわかんないんだけど。
なのかな、うんうん。近いかもしれない。
そう、だからそういうところの喫茶店に、吉根京子がいたら、超びっくりするだろうなと思って。
うん、でもなんか、あの子すごい、こう、言っちゃあれですけど、身近な感じしません？
いや。そうだから、あの人は、なんか、身近で、なんか、とぼけた普通をやってるっぽい感じがするんですけど、あんな人いないからね、うん、よくよく考えたら。
ああ、まあ、そうなんですけどね。
で、なんか、うん、なんかね、難しいんだけど、あの人はさ、割と記号化された要素の次の人っていう感じがするから、すごく評価があるんだろうけど、うんうんうん、記憶に残りづらいみたいなところがあるじゃないですか。
うん、そうそうそうそうそう。
うん。多分、その本当にステロタイプなののプラスアルファができる人なんだけど、
うん。
できる人がそういう存在なんだけど、なんかね、このバール持ってる姿とか面白いはずなんだけど、なんか、うん、なんかこう、お前のその自意識みたいなのはどこにあるんだみたいな、なんかすごくこう、すごくね、混乱した。なんかすごく。でもそれをお兄ちゃんが見てる気持ちはもう超わかるから、うんうん、その辺はね、すごく、良かったです。僕はもう自然と見えました。だから、ああいうなんか、羨ましい吉根さんを、もうなんかこう、どう絡んだらいいかってずっと頑張ってるっていうのは、よくわかる。気持ちがすごくわかる。良かったですね。
なるほどな。そうか、そうか、そうか。まあまあ、そうか。そういう、そこの気持ちの共感っていうところがあるか。で、そこからまあ、家に戻ってって、うん、そしたら、ね、時任健一さん演じる弟さん、まあ、感動してた弟さんが、まあ、押し入れにいるみたいな展開の、はい、なんて言うんだろうな。普通に入ってくじゃないですか。一回こう開けて、押し入れを開けて、もう一回閉めて、もう一回開けるみたいな、そこの、所作というか、日常演出みたいなものは、すごいなんかいいなって思いました。
兄と弟の関係性がわかるよね。
うん、
そうそうそう。僕も弟がいる感じなので、なんていうか、その、うん、こういうことに大きく騒ぐのは負けだっていう意識がすごくわかるんですよね。
なんか脅かしてやろうみたいな感じのことを弟は考えてんじゃないかみたいなことですか？
うん。弟の、調子に乗った空気に乗るのが嫌なんですよ。だから、びっくりしたとかっていうのも嫌だから、スッと閉めるとかはもうめっちゃくちゃよくわかる。まあだから、その関係性がよく、ね、わかるじゃないですか。 隠れていて、あの空気でやってい
こう。こんな感じだったんだろうなっていう。
そう、その空気を受け入れないっていうことで対応してるっていうのがすごくわかるから、うん、だからまあちょっと滝藤さんは僕結構苦手なんだけど、あの、
な
ん
ていうか。あ、そうなんですか？
いや、あんなの弟のやり口じゃないからね。あの、舞台俳優のやり口だと俺は思うんだけど、まあだけど、
あ、なるほどね、
それをこう、うん、なんていうか、なるだけこう、いなす感じっていうのは、うんうん、まあまあ、ああいう風にしかできないよな、とか、まあ思うんですけど、まあ、なんかいい感じでは。うんうん、まあでも、だから二人ともやっぱこうね、あの、そうは言っても個性派だからさ、すげえ目立つじゃないですか、はい、その、地味だとか言いながらね。
まあ、脇にいてもね、古田さんも目立っちゃいますからね、うん、いつ見ても。あの、声が絶妙ですからね、あの方。
まあでもあの、やっぱあのリズムで、あの、なんか、まあ主演でいらっしゃるってのはすごくいいよね。なんかやっぱリズムを壊してくれるから、だからこっちもこういうテンポで来てほしいっていうのを崩してもらえるので、すごく見づらくていいっていうか。
うんうん、うん。
なんか他の人たちが違和感出ちゃうんだよね、なんか逆に。それがすごくいいよね、なんかね。
うんうんうんうん。確かにそこ、うん、彼ら、まあ、小滝っていうね、古滝さんの古とね、滝藤さんの滝で小滝でしょうから、もうこの人に合わせてってことですよね、きっとね。作ってるんだなという感じはすごい受けたんですけど。あと、その後、まあ、展開としては、
はい、
あの、実はその滝藤さんが。
前編追っていくのね、これで。
いやいや、そこをピックアップしていきながら行くってことですね。
はい、どうぞ。はい。
あの、工藤官九郎さん演じるキャラクターが、まあ、自転車に乗っていたのと、あ、逆か。ぶつかって、
そうそう、向こうが乗
って事故を起こしてたってことが。分かってて、あ、そっか、今回は工藤さんの回なんだなって、工藤さんのあれを紹介する回なんだなと思ってたら、もう、スッといなくなったじゃないですか、工藤さんが。
うんうんうんうん。
もう、あそこでその、工藤官九郎さんぐらい名前が知られて、顔が知られてる方が出てくるんだったら、そこのエピソードが始まると思いきや、ちょっとしたその人物の紹介をするだけで、いきなりフェードアウトして、その後にまあ、喫茶店で、まあ、喫茶店というか、まあ、工藤さんの、あの、紹介で、たま、レンタルおじさんっていうのをやってるから、うん、ここの、あの、レンタルおじさんを注文した女性に会いに行ってくれっていう話で今回進んでいくっていう。で、かつ、その次回の、あの、話において、次回予告とかを見ると、
うん、
工藤官九郎さんに関わる話らしいじゃないですか、次回予告は。
どうなんだろうね。なんか、
あそこら辺の話運びの感じとか、すごい、ちょっとしたこう、伏線というか、あの、つながりを持たせる感じの語り口も、すごいいいなと思いましたね。
そうか。俺も全然その辺、あの、普通に思ったよ。あ、この人は、あの、間を介する人なんだなっていうふうに、普通に思いましたよ。
冷静だな。そうか。いや、
でもなんか、とにかく、工藤官九郎を、誰かわかんないけど、とにかく、横たわらせて喋らせたいっていうのがあったんじゃないかな。
うん、
まあまあ、
うん、あれよかった。あのシーンはすごくよかったな、うん。工藤さんは横たわってるのは確かに似合いますね。
ね、
うん、
結局、これもうこれ以上喋るとなんですけども、この後が面白すぎるんで、面白すぎるって言うと変だな。なんかそんなに笑うところないんですけど、でも
笑う感じはそうですね。意外となかったですね。確かに。
もう、なんていうか、ね、ま、でを、あれはすごいよね。あれ良かったよね。あれ笑っちゃったよ、なんか。
あれってでも、なんか僕は演出として、もう少しそのエキストラなり周りの人たちがざわざわざわざわしてる感じを駅前で作るべきだったと思うんですけどね。自然なあれを考えると。
いや
だって血だらけで右目押さえてる女性がいたら、それはなんか心配して声かけるとかするでしょ、絶対あれ。
現代の東京はね、本当に岩崎さんみたいな人ばっかなんだから。
血だらけですよ。
自分と直接関係のないことは必要ないってそういうタイプの人たちがいっぱいいるからね。
少なくとも警察呼ぶとかしません？近くの。
いや、それがもう圧倒的な冷静さなんだよ、きっと、彼女が。だから、それを、なんかそれを言うのも悪いみたいな空気がピチッと流れてたんじゃないの？俺全然そこら辺違和感なかったけど。
うん。
だけど、あれは笑っちゃうよね、だから、なんていうか。
僕だから逆に笑えなかったんですよ、あれ。うわっと思って。
まあまあ、わかる。だからあれは、うん、俺は、うん、あのシーンを見た後で別なドラマで、
はいはい。
血だらけの人が出てくるドラマを見たんですよ。まあ、
なんて言って
る？僕はどこからって、
あ、
いうドラマで、返り血浴びてる主人公がいるんだけど、うん、面白くって、うんうん、 笑っちゃった。
面白いんだ。面白いんだ、あれは。すごいな。
なんか血が出てるっていうのが、なんだよ、それっていう感じになっちゃって。だから、その反転するぐらいなところに至るかどうかっていうか、だって、うんうん、あれも本当の血なのかどうかすらよくわかんないじゃないですか。だって
まあまあ、パッと見たら、もしかしたらペンキっていう使い方もする可能性ありますもんね。ドラマによっては。
何？その、工藤官九郎と弟が出会、ぶつかって、うん、どっちが被害者だみたいな話があるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ね、だって自転車の方が倒れてるみたいな話があるわけだから、これ、どっちが被害者なのかっていうのは、うん、まあ、それはこの、なんか、全体的な話の構造にも関わるのかもしれないけど、そういう意味もあるのかなとは、まあ、うん、思うんですよ。本当のこと言ってんの、ね、みたいな話も、まあ、一応理屈上はあるとは思うんですけど、ただね、あれを見せられたらこの人がかわいそうっていう記号が強いじゃないですか。で、それに対抗する兄貴っていうのが俺はなんかいいなと思うよね、あそこで。この、
うん、文書偽造冷静に言う。
ドラマを見てる人も、物語の構造上もこの人を悪くは言えない状況をぐっと乗り越えてくるあたりがすごく面白いっていうか、言えないじゃん、なかなかこう、その、ドラマ上作ってても言えない感じだから、だから、弟が最後出てきた時なんかすごく、はいはい、あ、弟いいことしたなって思わせる空気になるじゃない。
本当は犯罪だけどね。
だからあそこの空気の反転してる感じとかは、なんか、そこ面白いなっていうか、なんか、だから、かわいそうっていう記号とか、例えば、悪そうっていう記号とか、うん、みんなそういうのを背負ってて、だから、その記号性みたいなものをちょっとどう剥ぐかみたいなことが、きっとドラマの今後は展開していくのかななんてちょっと思ったりはするんですよね。だって二人ともおそらく無職でしょ？
ねえ。そうだから。実家暮らしで、うん。でも喫茶店に行くお金はあるんですよね。あれどっから出てるんですかね。
だから多分、もう唯一の楽しみにして、その多分、塾校やってた頃の貯金を、まあ、もしくはお家のやつを作る。だからなんかその辺の、薄皮剥いたところっていうところをどうやって優しく愛撫するかみたいな話になっていくのかなとはまあ思うんですけど、その中からね、はい。
今回その市川美香子さんのその演じるキャラクターの、まあ、旦那さんは描かれないじゃないですか。まあ暴力を受けたんだろうなっていうところを彼女の語り口だけで語っていくので、うんうん、それでまあ。今回だけであれが話が終わっちゃったとすると、ちょっとアンバランスな感じはしなくもないんですけどね。
まあ俺は謎を解くっていうか、心がどういうふうに、まあどう押し合うかみたいなところなんじゃ、だから本音って何だろうかみたいな。
ははははははは。
まあまあ、まあ、わかんない。その、まあ、あれだけ見るとですよ。ね、今後結婚とか言うて、シーンとかも出てきますけど、なんかそういうことを、で、うん彼らはほら、ね、お兄さんと弟はその、一見こう、両極端な二人に見えますけど、その二人が関わることで、人間の本音とかが、ちょっとこう、垣間見えるみたいなことになっていくのかなとかね、うんうん、なんかそういう想像はしたりはしますけどね。
なるほどね。
そう、だから、まあ、レンタルって人が意味が出てくるってことですよね。嘘だから。
レンタルおじさんね。
うん。っていう、まあ、構造上の話はありますけど、まあでも、
うん。
今回は市川さんが良かったかな。
そうですね。まあ、四苦八苦ということで、まあ、いわゆる四苦八苦、仏教における、ドゥッカの分類としてね、いろいろと、今回なんだっけ、音像エクでしたっけ？
うん。
なんか、まあ、これから愛別陸苦、愚夫徳苦、五運上苦、生苦、老苦、病苦、死苦。まあ、生きてること、老いること、病のこと、死ぬことみたいな、そこら辺の苦が毎回描かれていくんだと思うんで、なんか、うん、その、なんて言うんでしょうかね。苦しみみたいなものを、ある種、なんだろう、対象化して、時を動きていくドラマになるのかな、これからね。
まあ、なんかでも、あんまりこう、心がね、何？なんかこう、弟が最後に離婚届を書いて解決っていうことじゃないっていうあたりが、まあ一つの形ではあるんでしょうけども、うんうんうん、あんまり形とかないんだろうけど、ね。
そっか、持ってったけど、あれを出したことはわかんないのか。
そっか、まあそれすらもわからないし、ただ、ああいうやりとりがそこにはあって、うん、で、きっと彼女は、やっぱあれしなきゃしょうがなかったんだろうってのは、一個想像が つくわけですけど、うんうんうん、なんかまあわかんない。それはもう完全に妄想ですけど、なんかそういう風な別に物語、ストーリーが進むってことじゃなくて、そこにいなきゃしょうがなかったって人たちがいっぱい出てくるんじゃないかなと、期待をしてますけどね。
やっぱレンタルおじさんっていう存在、それこそ最近だとレンタル何もしない人みたいなものが話題になってますけど、うん、なんかなんて言うんだろう、心の隙間というか、ちょっとした、まあいろいろと情報は溢れていて、いろいろとものも溢れている現代において、でもその中でもぽっかりと空いているところをこう埋める存在みたいなのっていうのは、現代的なんですかね。どうなんだろう、今ならではなのかな、レンタルおじさんとかレンタル、何もしない人みたいなのっていうのは。
まあ、あんまり他人に介入することがね、難しくなっている中で、なんていうのかな、まあ、トラさんとか、曖昧な存在っているじゃないですか。はいはいはい、自分とは関係がないんだけど、うんうんうん、薄く関係が持てちゃった人とか、たまたまそこにいた人とか、うんうんうん、そういう人を僕らは許容しなくなってんだよね。なんか、安全性とかそういう話で。で、それを人工的にインターネット上で友達を作るとか、もしくはレンタルっていう制度を使って、疑似的に関係の薄い人を作るみたいな、そういうことしてるわけじゃん。
契約を結んでね、ある種の。
でもそういう、やっぱ曖昧な人がいることが、やっぱ心の安らぎになるとか、もしくははげ口になるみたいなことがやっぱりあって、っていう、まあ、ね、だから、トラさんが面白かったの、そういうことだと思うんですよ。トラさんが旅先でいろんな人と出会って、ちょっと喋って交流する。あの感じっていうのがみんな、やっぱみんな楽しかったりもするんだと思うんですけど。ただ、まあ、楽しいだけじゃない、ね。いろんな、喧嘩するとか、ぶつかり合うとか、ね、独白とか、そういう相手としてもあって、それをこう、彼が、なんとなく受け止めていくんであろうっていうあたりが、想像つきますけど、なんかそういう、ことが、やっぱり、何もしかしたら、現代的というかね、なんかそういうこともあるのかもしれない、
ね。なんか空白であればあるほどいいみたいなことはあるのかもしれないですね。いわゆる、ツイッターとか、フェイスブックとか、ある程度 SNS とかで関わりがある人で周りが固められていて、なんとなく自分のことも知られてしまっているっていう状況だと、多分ああいうことは頼みづらいですよね。もちろん私文書偽造っていうのもあるし、もしかしたら、元じゃないか、旦那のことも知ってるかもしれないし、っていう状況で、あれを依頼するのは難しいけど、真っ白な、こう、貸し出されたおじさんとしての存在、名前もよくわからない存在だからこそそういうことが依頼できるっていうのは、あるかもしれないっていうことを考えるとなんか、まあもちろんインターネットを介してこそ、レンタルおじさんってできるシステムだと思うので、インターネット以降、SNS 以降のものなのかもしれないですね。存在は。
まあでも、もらえたいっていう欲望っていうのはあるのかなと思いますけどね。なんかね。
もらいたい?
もらえたい。
もらえたい。
そう、なんか、何?まあ、そういうことできてる人いると思うんですけど、
うん、
こう、なんつうのかな。なんか、何?薄い喧嘩っていうの?もう、
薄い
って。あんたのこと嫌いっていうことを、イチャイチャしてるみたいな感じでできるような関係っていうんですかね。だからタコ社長とトラさんみたいな感じ。うんうん、ずっと喧嘩してるけど、なんかね、絶縁しないじゃない。そうそう。ああいうなんか、か今回もね、お兄さんから説教を受けて、弟が曖昧な感じでとか、ああいうなんかもちゃもちゃした感じとかって、やっぱなかなかできそうでできないところも、
はいはい。
あるのかな?ちょっとね、なんか、そうですと言いたくもないんですけど、なんかまあそんな楽しみ方をしてるようにも見えましたけどね。
うん、なるほどなぁ。
そうですか。
なるほど。ということで、まあこれから先ですね、結構豪華なゲストが登場ってサイトの方にも書いてありますけど、なかなかね、毎回、あ、知ってる顔がゲストに出るんだなぁっていうことも楽しみですし、あとは、ま、クリーピーナッツさんのオープニングのあの感じ?この、小滝兄弟のキャラクターをある種無視したような、インパクト抜群のオープニングとかもこれからどうなっていくのかとかもね、楽しみですし。あと、エンディングテーマ、スターダストレビューっていうのがね。
いやいや、だからもう、僕はだからやっぱドラマの、なんていうか、立ち位置みたいなことをオープニングにバシンとぶつけた上で、やっぱ最後、ああいう引きの音楽を、入れていくあたりは、いや、なんか、戦略としても正しいような気もしますし。 ただ、なんか、やっぱりね、これちょっと僕らがこういうテンションだから良くないけど、適当に見た方がいいドラマだと思うよ、なんか。あんまりその。
そうですか。そうか。
いやいや、もちろん見たくはなるけど、なんかこの、全部に意味を解きほぐそうみたいなことというよりかは、めっちゃ隙間とかが空いてたり、なんかこう、いわゆるこの僕らが考えてる文脈みたいなものを、ちょっと、いや、そんなやらなくていいよみたいなこととかを、なんか、なんか薄く作ってるんじゃないかと思うので、薄くってのは、あえて間を持たせているみたいなところとかもあると思われるので、なんかこう、なんかあんまりこう、血まなこになって見るのもちょっとどうかなと思ったりもしますが、うん、だから緩い気持ちで丁寧に見るっていう、なんかなかなか難しいことを我々はきっとするのかなと思います
けど、ね。一回緩くなんとなくわーって見て、もう一回気になったらもう一回録画したのを見直すみたいな感じ。まあ、30分くらいですからね。
そうですね。
コンパクトに見れると思うんで、そういう見方もいいのかもしれないなと思いました。はい。ということでですね、はい、今回週刊ドラマ語りでは、まあ1月から始まったドラマいろいろと見たみたいみたいな話をしましたし、
はい、
あとまあね、主には小滝兄弟と宿泊というドラマについて紹介させていただきましたが、はい、まあ来週以降ですね、まあ気になったドラマというよりは、その見たドラマの中でこのドラマのこの回が良かったみたいなところを中心にね、紹介していければなと思っておりますので、来週は小滝兄弟じゃないかもしれないです。別のドラマが、もしかしたら課長バカ一代の話でものすごく盛り上がっていたらいいなっていう希望的観測を持って、今日の週刊ドラマ語りは以上とさせていただきます。
はい。
はい、お送りしましたのは岩崎と、
口が乾いて匂いが心配で、もうもごもごしております。池田でした。
タネラジ、また。